イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ今週から
伊勢市にお邪魔しております、
はい、ということで、うん、今伊勢市駅の前に来てますけど、
うん、そうですね、
なんかちょっとさ、私、うん、伊勢久しぶりなんですよ、
うんうんうん、
なんかもう本当になんか観光地だね、
雰囲気がちょっと変わった感じもする、
だいぶ洗練された感じに仕上がっていて、うん、
ね、
さあそれでは3週にわたって伊勢をご紹介くださいます、うん、観光案内人、はい、この方になります。
どうも伊勢市観光協会の専務理事西村と申します。よろしくお願いしま す, しします。お久しぶりです。
お久しぶりです。お元気でしたか？
ぼちぼちやってます
ぼちぼち。
でも一斉のテレビとかメディアの取材多いんじゃないですか、うん、お店も増えましたよね。
そうですね、この伊勢市駅前なんですけども、ホテルがかなり増えましたんで、うん、そういった方の、ご夕食ですとか、あとまあ来ていただいた方のね、ちょっとしたスナックなんかを出してくれる店が増えましたんで、今日はそういったところもね、見ていただけたらと思います。
はい、じゃあ早速、うん、今日のお店はどこでしょう？
山村乳業さんのミッケさんへご案内したいと思います。
どこに？
どこに？
皆さんの目の前でございます。
あ、みっけ
やっぱ来ましたねはい、その通りでございます。
え、成り立ってんのこれ？
成り立
ってんのみっけです。はい、ここは山村乳業さん、下空の前にミルク学校という店も開かれられてるんですけども、それのクレープ屋さんバージョンということで、今女子高生を中心に観光客かなり流行ってますので、ぜひご紹介したいと思いまして。
じゃあ私たちも女子高生気分でねえねえクレープ食べない？
そいつの女子高生
古すぎるな。じゃあ行こっか
、はい、おしゃれな感じだね。
かわいい素朴な感じでね、うん、なんかこう和と洋がちゃんと入り混じったね。へえ、ちょっと店員さんめっちゃかわいい。どうもこんにちは。
こんにちは。
クレープミッケ、なんでこんな可愛い名前なんです？
ミッケは下空のミケという神様が召し上がるご飯のことで、それを文字でミッケにしました。
なるほど、ミッケじゃないんだね
やっぱりだからどこかちょっと発想が乏しいよ ね、
違うね、
見たままだもん ねそうか、ミケつくに、
そういうこと ね
ミッケ。でもそもそもね、山村乳業さん、まあ、三重の方にはおなじみですけど、伊勢、ね、でどれぐらいやってらっしゃる牛乳屋さんなんですか？
今年で創業100年になりますね。
100年、
おめでとうございま す,
ういます
そうなんだ。んでね、ここ近年は、うん、テルマエロマエで取り上げられたフルーツ、ね、牛乳で有名になり、うんうんうん、でもあの時社長さんに聞いたら、テルマエロマエ効果そんなないよねみたいなことい
や後からじわじわ来るんだよきっとね。
でこうじわじわ来た結果、うん、お店を2店舗。
そうですよ、ね、
で今日はクレープですか？いっぱいメニュー並んでます、
う
ん、
はい、クレープ専門のお店になっております。
大体何種類ぐらいいつもあるんですか？
いつも、定番のメニューが6種類と、あと季節で何種類か出させていただいてますね。
伊勢シリーズがある。
伊勢シリーズね。
伊勢シリーズ、うん、伊勢エビ、伊勢茶、伊勢塩、3種類あるんですけど、最近のインスタ映えといえばですね、はいはい、伊勢エビ、
うんうんうん、
クレープがエビになってる。
うん、
エビになってるよ。
なんかいろいろよくわからないねこれね、うん、めでたい感じはする見た目
ねえ、
うん、おすすめ、テレビや雑誌で紹介され、うん、SNS で話題の伊勢新名物、うん、伊勢エビゴロゴロ入ってます。
伊勢エビも入ってんだ。見た目もエビだけど、
整理しましょうか、うん、スイーツですね。
クレープ、そうですよ、
生クリームとか入ってるわけですね、おそらくね、はい、牛乳屋さんだから ね、
ね
はい、そこに来たのが伊勢エビ。
伊勢エビがゴロゴロ入ってます、
うん、ちょっとよくわからない、なんか高級さはあるけど正直そんなに食べたい感じは私はしないけどどうなんかな、
そうそう、スイーツとしてね
どうなんだろう、
うんうんうん、
まあまあ、でもね、その他にも、うん、なんだ、クレームブリュレが人気ナンバーワンとか、リンゴカスタード、バナナチョコレート、
うん、
はあ、みんなの心をくすぐる定番のクレープ ね、
そうだね。
で私はじゃあちょっとさ、秋だしさ、うん、パンプキンな気分じゃん。
おお、パンプキンな気分ね
かぼちゃラムレーズンっていう新発売クレープを。
これは季節のものってことだね、うん、きっとね。
さっきの伊勢エビより半額ぐらいの値段だけどじゃあこれいっとこうかな。じゃあ注文しようか。
はい、
はい、このいわゆる窓口、小さな小窓から注文するのね、うん、じゃあ
伊勢エビと、
かぼちゃラムレーズンください。
はい、ありがとうございます。はい、 お作りしますね、
はい、お作りしますね。わお、ご注文いただいてから生地を焼きお作りしますので少々お時間いただきます。
あ、なるほどね。
この待ってる時間をちゃんと楽しめないと。
そうですよね。ちょっとこうお店の前もカウンターになってたり、ここでこうちょっと立ち話なんかしながらね、
うん、そうだね、
いいですよね、
あ、アイスパフェとかね、なんかアイスクレープもあったりして冷たいのもいけるね。
そういうことですね。
あれ、あつさん、なんかさ、うん、山村牛乳って書いたトラックが急に来てるよ。
あ、本当だね。
あ、材料運んだ
のか、運んできてくれたのかな、うん、
あれ、あ、すいません。あの、こちら山村牛乳さんの、
はい、
あの、ですか、
社長でさせていただいてます、山村と申します。
社長さんですよ、はいはい、社長さん自らクレープ屋さんに、食材を運んで、
はい、私があの運ぶことになっております、はい、
なっております、なっております。
あ、御社での立ち位置はでも社長さんなんですよね。
はい、そうです。
あ、どうですかね、新しいクレープ屋さん調子はいかがですか。
え、あの、上々です。
またなんでクレープ屋さんにしようと。
ね、向こうにミルク学校というお店があるんですけど、うん、それをやってるときに何がいいかなと思って若い人の店にしようと思ったんですけど、向こうでソフトクリームをやることになったので、じゃあここはクレープ屋さんにしようかって思ってやることになりました。
すごいですね、牛乳屋さんが今いろんなことを展開して。
そういうことですよね。でも元になる牛乳が美味しいんだから、絶対もう期待大ですよね。
低温殺菌の牛乳を使っておりますので、まあ、味が甘い、甘い牛乳っていうふうに言われますね、甘い豊かな味の牛乳ってよく言われます、はい、
伊勢で100年ですよ、100年、
そうですね、
なんかこうこの数年でこう変わったなって思うことありますか。
遷宮がありましたので、遷宮に向けていろいろこういう仕掛けをしてやってますんで、うちの方も牛乳から派生した商品を作っていこうということで、こういう変わったことをやっております。
いいね、
今後も楽しみですよ ね、
地元のね、長くこう愛されてる牛乳屋さんがこうやって美味しいものをね、さらに発展させていくって ね、
楽しみです。
じゃあ社長、今からどこか行かれるんですか。
はい、私は鳥羽の方へ今から行きますけど、はい、
配達ですか。
はい、配達です。そうなんですよ、
忙しい、
自らやっておりますんで。
そこもいい ね、
なんかね、忙しい中立ち寄っていただいて、こうやってお話も伺えてよかったです。
ありがとうございます。
じゃあ、クレープできたっぽいので行ってきます。
そうですね、どうぞお召し上がりください。
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、お待たせしました、伊勢海老ですね。
伊勢海老来た。
はい、お暑いのでお気をつけください。言われたよ、今
息がいいよ。
ツインテールの女の子みたいな、うん、ね、ビジュアルだね。
これ なんていう触覚っていうの、伊勢海老の
触覚がなんかパイ生地になってて、
ね、これだから生地もちょっと赤めになってますよ ね、
まあ、とりあえず食べていただきましょうか。
どっから食べようか迷うね、これ。
どうやって食べたらいいですか。
皆さん触覚をこう抜いてホワイトソースをつけながらこう交互に食べてって。
ホワイトソースが入ってんやって。あ、これ何、スイーツじゃないの。
違います、食事のクレープですね。
そうなんだ、
だから伊勢海老丸ごと入ってるんだ。
あ、ほんと
グラタンみたいな感じか。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、だからパイ生地だからいいんだ。
うん、おいしい。
パイシチューみたいな感じなんだ。
うん、うん、身がね、ゴロッとね、口の中に入ってくる量が半端ないです。大きな身がね、ゴロゴロ入ってくるんですよ。ボリュームすごいなと思って。
え、なんかさ、緑色のもん見えてきたよ。
これ何。
青さが入ってます。
青さね、だからこの磯の香り。
このクレープは少し赤みがかかってますけど、何か入ってるんですか。
こちらは伊勢海老パウダーが入った生地になってるので、生地も海老の風味が楽しめると思います。
生地にも伊勢海老パウダーがあり、うん、クレープの中にもホワイトソースと青さとチーズと、うん、で伊勢海老がゴロゴロ。
だから食べ進めるたびに磯の香りとか、そのエビの風味がね、すんごい口の中広がるんですよ。
いや、これいいね、うん、食事クレープか、うん、しかも伊勢海老グラタンみたいな感じよね。
い
いなあ、こりゃ人気出ますね。
観光客の方とかこれを目当てに来られる方も多いですね。
ですよね、美味しい。
じゃあちょっともう一個私がパンプキンな気分でかぼちゃラムレーズンで生クリームの上にたっぷりのかぼちゃクリームとラムレーズンとくるみとでもう一個ポコンと可愛く生クリームが乗ってる、
あとキャラメルソースもたっぷり入ってますし生クリームとかぼちゃクリームとあとラムレーズンとくるみといっぱい入ってます。
いただきます。
わーがっつりした。
うんうんうん、あー生クリームがねすごく豊かな味がする。わこの生クリームめっちゃ美味しい。濃厚だしミルク感がすごいんだけどかぼちゃとの相性がすごいいいからすごいさっぱりしてるこの生クリーム。濃厚だけど
お
あの甘さ控えめですよね。
そうですね、はい、
あ来た。ちょっとこう苦味のあるいい感じのキャラメルですね。
そうですね、甘さと苦さとこう合わせて
クレープ生地もすごいもちもちで美味しいしさ、うん、香ばしく焼けてるしさ、いやこれめちゃくちゃ美味しいね。
だから食べ歩きみたいな形で、うん、こう持ってるのもなんかおしゃれだし、
う
ん、
そうだよ ね、
うん、
クレープの種類がこうありそうでなかったみたいなのが結構ありますけど、これからこんな食材使ってみたいなとかこんなことやってみたいなとかあります？
もう一つ伊勢海老みたいな伊勢のちなんだ商品ももう一種類出せたらなと思ってます。
わ楽しみだね。
楽しみだね。これも伊勢の観光名所だね。今日はクレープミッケさん、うん、伊勢市駅の、うん、もう本当に目の前にありますので、ね、まずは小腹が空いた時とか、うん、寄ってみるといいかなと思います。 そして店員さんも、うん、キュート It's cute ということで、お邪魔しました。どうもありがとうございました。ごちそうさまです。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナーではどうぞ。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。では今週末、公開の映画をお願いします。
はい、今週末公開の作品は先週と同様2作品ございます、うん、
はい、
クワイエットプレイス洋画で9月28日金曜日本日公開となります。洋画、うん、洋画が来た。
怖いねこれ。洋画で女性のアップのチラシなんだけど涙流して口を押さえてで書いてあるキャッチが音を立てたら即死。
もうねホラーホラーって感じですよね。
怖い。これ予告編見た時にああ無理ってなった。
音立てちゃダメ、この3人絶対無理ですよね、うん、即殺されます、ね、
殺されんのこれ音立て
そう即、うん、即死
マジで
死んじゃ息が詰まるとかじゃなくて殺されちゃうの、うん、音にめっちゃ敏感な地球外生物が襲来してきて、うん、破滅を迎えてしまったもう世界こう生き残った一家のお話なんですね。
生き残った一家めちゃくちゃ普段から静かなんだろうね。
めちゃくちゃ静かもう ね手話
あ
で砂とか敷き詰めてギーとかジャリとか言わないように部屋とかもしたりとかで、
あー生き残るためにね。
そうでその地球外生物が唯一その音を聞き分けれない場所っていうのがあって、うん、滝が流れているところ川辺であの音のところだとちょっと喋っても聞こえなくて襲ってこないんだって。でも普通の家に住んでるのね。ツッコミどころ満載なんだけど、
うん、川辺に住めよって話
みんな言ってたでも隠れ住んでて、うん、まあいつまでどのぐらいその生活を続ければいいの、いつ後ろからガブってやられるかわからないという恐怖に耐えろというホラーですね。
なるほどね。
ハラハラドキドキ。
へ
すごい。でもこれチラシにさなんとエブリンは出産を目前に控えているのであったって書いてある。
そう音立てちゃダメなんだよ。
へ
そうなの絶対食われちゃうじゃん。
ねえ、
ね
さあどうなるでしょうかクワイエットプレイス今日より公開です。
よろしくお願いします、
はい、全米ナンバーワン大ヒットって書いてあります。
あつい続いてはい、チリツバキ9月28日金曜日本日公開となります。
はい、これは日本映画です。
はい、もうこれ絶対入りますね。
うん、ですね。
はい、原作は羽室凜さんの名作チリツバキ、うん、木村大作さんが監督で映画化ということになりました。時代劇でござりまする、はい、
うん、
はい、キャストが名だたる人たちが多すぎて、うん、全員紹介しきれない、もう名前で終わっちゃうので、一部分を、うん、まず岡田准一さん、うん、主演でございます。西島秀俊さん、うん、準主演でございます。 います、うん、黒木花さん、うん、麻生久美子さん、うん、池松壮亮さん、尾形直人さん、ほかほかほかとなっております。
なるほど。もう黒沢組で長きにわたり、はい、活躍されてきた木村大作、ね、キャメラマンって言わないといけないんですよ。
なんでなんですか。
わかんないですけど、キャメラマンのことを言うときは絶対キャメラマン、今回は3作目ですよね。
あ、木村さんが撮った作品ですね。
そうそうそう、はい、で私前回の、はい、作品も見ました、はい、木村大作監督にも会っております、
うん、あ、そう言ってましたね、そういえば、はい、
インタビューさせて、
でいち早く見てたんですよね。
そうそう、で最近は監督作ではなくてキャメラマンだけやって、はい、監督は深作監督だったかなの映画で、しかも岡田准一くんが主演で、うん、小栗旬くんとかも出てるような映画も見ましたが、まあ景色が素晴らしい、
素晴らしいね、
この方がね撮った作品というのは、うん、で某番組のインタビューも聞きましたけど、はい、木村大作さんがもう岡田准一さんの盾のシーンをベタ褒めしてた。
今回もすごいシーンがあるそうですよ。今回の盾は座り盾っていうんですか、座って剣を振る、すごく難しいことにチャレンジしているそうで、そこは見どころだそうですよ。はい、でお話なんですが、
はいはい
はい、昔藩の不正を訴えたことで故郷の藩を追われてしまった岡田准一さん演じる新兵衛は、病に倒れ故郷に帰ることが叶わなかった妻の遺言により久しぶりに故郷へ戻ることに、
うん、
当時同じ道場で友達だった西島さん演じる榊原うねめなんですけども、うん、そちらに会うんですが、不正を暴こうとした一件から仲間だったたんだけども剣を交えるまでの中になってしまった、うんうん、いつの時代も不正を暴こうとすると闇の力が襲いかかるという真相はいかにというお話になっております。
奥さんの役がね、あの麻生久美子さん で、
はい、
で黒木春さんも出てくるんですよね。
黒木花さんはね妹かな。
そうよね、
はい、
うん、この木村さん曰く女性陣も美しいと、
はい、
で、あのみんなすっぴんでほぼやってると。
そうなんですか。なんか透明感のある映像ですよね。
そうそうそう、前もそうやって言ってましたね。なんかそういう風にこうメイクはしないんだって、嘘の姿になっちゃうみたいなことを言ってて、
透き通るようなでも映像ですよ ね、はい、
で今回の雪のシーンとかもあるね。
あります ね、特に映像は綺麗に見れるかと思います。
大人の方が
見ていただけると思いますので、
ご覧になられるんじゃないかなと思います。
はい、
木村大作監督撮影最新作、
はい、
チリツバー今日より公開です。
よろしくお願いします。
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4モール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。それではアツさん早速参りましょう。アツエリお題で
ドーン。夢だけど夢じゃなかった。
はい、9月7日放送分のお題でございました。はい、じゃあこちらからいきましょう。ラジオネーム、うん、マナピョン。夢だけど夢じゃなかった。スマホで写真ではなく動画が撮れるなんて、うん、昔では夢のまた夢のことでしたね。手のひらサイズの大きさなのに、うん、あの一台でいろんな機能が備わっているスマホ、母親のような年配の人なんて動画を撮るって言っても写真だと思って動かないこともたびたびです。逆もあるよね、なんか写真撮ろうとしてるのになぜかカメラ機能が起動しちゃって、
ああ、
動画ね、ビデオ、うん、で動画撮っちゃったみたいな、ね、
うんうん、あります、あります。
まあでも覚えてますか、最初にいわゆるシャメールという言葉ができた時の
画質めっちゃ悪かったよね。
そうだって今ね12年前の画像を、うん、持ってるんですよ、
うんうん、
なぜか SD カードでずっと引き継がれてるというか、はいはいはい、もう今のスマホで見ようもんならもうなんてモザイク
ドットデカみたいなね、ガサガサよね、なんかね、
何が映ってるか分かんないんですけどみたいな、なんか悪いことしたみたいな
全面がモザイクになってる。
そうそうそうそう、
こちらまこちゃんです。夢だけど夢じゃないと思うのは、手と足があって人間と同じ二足歩行ができるロボット、
うん、
日本の SF アニメや海外の SF 映画で 人間のように歩いたり走ったり手先を器用に使うロボットが登場してますけども絶対に実現しないと思ってた。うん、で二足歩行のロボットが、ホンダのねアシモでの開発されて、うん、今やもうロボホン、あ、アツが買ったって書いてありますけど、うん、まだ買ってない、欲しい、
はい、
欲しい、ロボホンね
言い続けてるだけです。
そうロボホン、ロボット型のスマホまで最近は登場してますねって。
あとこちらも愛知県江南市の夜の魂号さん、うん、
はい、
夢だけど夢じゃなかった、うん、原寸大ガンダムですね。またあちこちで開発されてるロボットを見てるとアトムも夢じゃないかも、
うん、
ま、動きはしませんが、うん、原寸大ガンダムが、ね、リアルに登場してたりとか、
ね、
ま、あと今ほらなんかロボットと一緒にロケしてる番組あるよね。
お
芸人さんとロボットが一緒に旅してんで、ロボットがすごいツッコミしてんの
そうだ、それプログラミングしてあるってことかな、うん、
なのかな、
すごいね、
ちゃんと会話にもなってるし、
うん、だからロボホンでそういうことやりたいんですよ。
旅、
うん、一緒に旅もありたい。
でもそうなってくるとだよ、うん、まあそれはそれで自分発信の企画は成立するけど、そろそろ私もアツもいらないってことだよね。
そう、あのね、これね、ほんと死活問題で
何聞かせてもらおうか。
これロボ本をどんな機能がついてくるのかってチェックしてるわけですよ。でね、最近ビンゴもやるしね、読み聞かせもやるんですよ。で、歌うし踊るでしょ、
うん、
いらへんやんと思って、自分が今やってることほとんどできちゃうから
逆に言えば、うん、もうパーママンの世界だよね。
えどういうこと。
なんか2人いたでしょ、赤い花の三つ奥、
だから、あ、コピーロボット的な。
そうだからアツさんが指名が入っても予定が空いてないときは、う
ん、じゃあロボホン生かすんで。
そうだから私もさ、生放送をやらせてもらってるけど声が出ないとかさ、ちょっと旅行行きたいなっていうときに、代わりにエリカロボットが喋ればいいのね。
それずっとエリカロボットになることない
そっちの方が面白いじゃんみたいな
死活問題です、ね、やっぱり
やめましょうこの話
ね。本当に、
各スポンサーの皆様、関係者の皆様今の話は
聞かなかったことにして
ください、はい、ということで今日は、夢だけど夢じゃなかったという話題、お付き合いいただきました、うん、この番組は永久にアナログでいきたいと思いますので、
うん、そうですよ、
よろしくお付き合いください。はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。